の日本のごはん。この番組は専門分野も動物占いもさまざま異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題喋っていく番組です。こんにちは、パーソナリティのアキです。動物占いは黒ひょう、職業はビジネスコンサルタントをしております。よろしくお願いいたします。
フリーランスで管理栄養士をしております、丸岡月です。動物占いが羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。シーズン1ということでね、和食の始まりと発展についてお伝えしております。今回は、4話目ですか。
はい、
はい、話をしていきたいと思うんですが、栄養バランス、健康的な栄養バランスと健康的な食生活、こちらをですね、羊さんが話してくださいますのでよろしくお願いします。
この振り方なんか普通に始まるみたいな感じなんですけど、よろしくお願いします。
はい、
まあ、今回はなんかその和食がっていう話っていうよりも、まあ、前回 の放送ですよね、聞いていただいた方は分かるかと思うんですが、まあ、現代の食生活が変化してますよねと、うんうん、日本人の食生活がですね、
はい、
で前回も少しまあ健康の話なんかもしたんですが、うん、まあ、今回はそもそも健康的な食事って何なんだ、まあ、前回ですね、その糖質の摂取が減って、まあ、油とかお肉が増えてきたっていう、
はい、じゃあカロリーは減ってるんだよねみたいな、
そうです、カロリーは減ってるのにっていう、うん、で、まあ、1975年の食事が良かったんじゃないかって話もしましたけど、
はい、
じゃあそれが果たしてベストなのかと、
うん、
そもそも人間にとって健康的な栄養バランスって分かってるのみたいな、
あ、
はい、っていうなんかそもそものお話をちょっとしたいなと、は
い、お願いします。
はい、まあ、健康と 食事について考える会になればなと思っております。
はい、
で、まあ、まずね、この大前提として人という生物にとってどういう食事がベストなのかって、
うん、
多分分かってないと思うんですよ。
まあそれそうでしょうね、
はい、
人って枠がでけえよって話よ、
うんうん、でもほら、あの人って一つの種じゃないですか、ホモサピエンスっていう、
うん、
まあね、ただ、はい、地球全体にまあ生息していて、
はい、
その地域の食生活が全然違うわけですよね、
うん、そうですよね、だって熊とかも全然違うじゃん、犬も全然違うじゃん、犬っていう種はあるけど、
犬も違うか、
ビーグルもいれば、
うんうん、
シェリアハスキーもいればドーベルマンもいるし、だってそうじゃない、僕はほら結構165センチで身長ちっちゃいけど、うん、世の中には 2m10 とかの人もいるわけじゃない、
いるね、
これが同じなわけないじゃん。
あ、でもさ、犬はさ犬種が違うじゃん、もう
犬種、
だって同じ柴犬で、
うん、
違う食生活をしてるって、まあドッグフードが違うとかね、あるかもしれないけど、例えばそのパンダだったら絶対笹を食べるし、コアラだったらユーカリを食べる、それが正解じゃないですか、彼らに別のものを与えたら多分体調崩すと思うんですよ、
うんうん、あれもなんか理由があるんだもんね、
理由があると思うんですけど、うん、っていう中でじゃあ人間は何を食べれば
一番
健康いいのか、
人間の笹は何みたいな、
そうそうそう、人間にとって正解のこれがベストだっていうその食事って何なのかっていうのは
すごくないっていう話なんだけど、
ないのかあるのかっていう、まあ、そもそも話だったり、
それを目指してるのが完全栄養食の人たちなのかな、
うん、まあそう、まあ、理論上はそうなんでしょうね、
理論上はね、
うん、まあ、でも、まあ、これもあのまた講座の話っていうかお米ライフクリエイターでやる話なんですけど、
うん、
その人っていう、
うん、
まあ、動物ですよね、
はい、
一つとってもその世界のいろんな民族の中でさまざまな食生活があって、
うん、
伝統的なもの、うん、でそれが見事に人間の体とマッチしているってことを、まあ、この中でやるんですよね、
地域性が強いっていう、
そうなんです、
うんうん、
つまりその、まあ、地球って広いので、
はい、
暑いとこもあれば寒いとこもあるし、
はい、
乾燥してるとこもあれば水がたくさんあるとこもあって、やっぱり手に入る食物が違うわけですよ、
そうですね、
で、まあ、昔ってその輸送とかがないので今みたいに、うん、もうその土地で手に入るもので暮らしていかないといけない、
地産地消の、
ね、地産地消、はい、あと神土富士とかっていうね、うん、仏教の言葉もあるんですが、まあ、やっぱりその人間の体と暮らす場所って土地っていうのはもう切っても切れないっていうのが、まあ神土富士っていう言葉の意味なんですが、まあ、本当にそれが世界の伝統食を見てるとよく見えてくる、
うん、
本当に見事にこんなその栄養学的に見るとすごく偏っている食生活なんかもあるんですね、
うん、
世界には、
うん、
でこれだと明らかにタンパク質足りないよねとか、
うん、
肉しか食べてないけどビタミン C どうしてんのとか、
うん、
っていう例っていっぱいあるんですよ、
うん、
でも彼らはその中でもちゃんとやっている、 それはその食材に手をかけたりだとか、あるいは人間の体の側が変化することによって見事にこう適応している、本当にこう絶妙な関係がそこにあるんですよね、
はいはいはい、
っていう中でやっぱ一つの答え、絶対じゃないんですけど、うん、一つの答えとして僕個人的に思うのはやっぱり伝統食の中にヒントはあるんだろうなと、
う
ん、
ヒントはありそうですね、
はい、その土地でこう長い時間かけて営まれてきた食生活、うん、そこにやっぱり学ばないといけないんじゃないかというのはすごく思います。ま
あ、その時はもうそれしかなかったんだからね。
そう、
それでどうにかしなくちゃいけなかった。
そう、それで何百年も何千年もやってるんだから、そりゃなんか合うようになるよねって、うん、体の側も変化してね、うんうん、
すごいよね。
すごい、この営みは本当に
だから生命の進化なんだよね。
うん、うん、なので、まあ、僕栄養士なのでその最新の栄養学とかを学んでいくんですけど、はい、それも大事なんですが、なんかそれに飛びついちゃいけないなってすごく思うんですよ。
うん、
例えば最近の例だと、あの糖質制限っていうのがすごく流行って、
はい、
つまりまあ行き過ぎるともう糖質を取るとがんになるとか、うん、糖質を取るとなんか不健康になるみたいな、
うん、
でそもそも人間はその稲作とかその農耕をしてなかったから、本来はその糖質を取る生き物じゃないんだみたいな考え方まであるんですね。
まあ、歴史のどこを切り取るかっていうことですね
どこを切り取るかっていう話なんですけど、っていう中でなんかその糖質を取らないっていう食事法が、まあ、今もちょっと流行ってるのかな、わかんないですけど、
ま、
ね、まあ、あるんですけど、それってその歴史的に見ると、まあ、地域にもよるんですけど、少なくとも日本はやってないよ、
うん、
かなりやってないよ、その食生活って、
うん、
そんなものになんかこう全部ベットするっていうのが僕はすごいなと思っちゃうんですよね。怖くないの？
うん、あれじゃないですかね、糖質制限したい方は糖質を取ってない地域に移住されたらいいと思う。
どういうことですか。
いや、もう体ごと変えたらいいと思う。
いや、そんなに急に変わんないよ。
糖質っていうか野菜も取れないような稲も育たないような北極とかも犬も、
違う、長い年月の分でたくさんの人が死んで進化してきてるんですよね。
そうだから、
そいつがそこにいたら死ぬだけだから。
でもそれやろうとしてるんだよ。
だっておかしいですよ、まあここでね、だから、
うん、そんなことよくできるなって。だって糖質制限がいいっていうのはここ、まあ、言っても数十年の研究とかで、うん、あ、なんかこれが健康にいいかもよっていうデータが上がってきたからやってるわけですよね、
うん、
まあ、ちなみにそれを始めたアトキンスっていう方は心臓病で亡くなったりしてるんですけども、うん、そうだからやっぱりなんか それはちょっと極端だし、うん、なんか伝統食っていうところに軸足を置くことは必要なのかな。そこからちょっとその最新の栄養学とかを取り込んでいってカスタマイズするのはいいと思うんですけど、うんうん、全くそこから外れる食生活っていうのは、まあ、やっぱなんかしわ寄せは来るんじゃないかなって僕は思いますね。ま
あ、
その
伝統食っていう、まあ、くくりってなかなかこう難しいものあるのかもしれないですけど、うん、まあ、
どこの切り取るか
少なくとも、まあ、我々日本人の方、まあ、日本人じゃない方も聞いてくださってると思うんで、うん、そこの民族の方々が、まあ、先祖がですね、はい、こう時間たくさんかけて、まあ、体を変化させたりとか、
うん、
まあ、その食事というものの中で工夫をしたりとかするしてきたもの、
はい、
たくさん時間をかけてきたものじゃないですか、
うん、
だからそこを基準にして考えるっていうのはすごくいいことだと思いますし、一番まあ理屈とすると合ってますよね、
うん、そうなんですね、うん、まあ、言い方を変えると一番エビデンスがあるとも言える、
うん、
確率に起こったことなので、それっていうのは理論じゃなくって、
そうですね、
うん、その食生活で生きてきたっていう事実がありますからね、うん、
まあ、ただ当然ですけれども、これから先どんどん世の中は変化していくので、うん、その方に甘んじててもいけない
そうですね。それはもちろんです、
はい
はい、あの実際今人間日本人もそうですけど平均寿命は伸び続けているわけで、うん、まだまだ僕たちはその病気を克服もしていないし、
はい、
まあ、生活習慣病も増えているっていう中で、うん、やっぱりもっともっとその、うん、ここに伝統食にとどまらず、
はい、
もっともっとどうやったら健康にいいのかっていうのは追求していった方がいいのかなとは思いますね、
は
い、
まあ、僕ね個人的にはその体の方もそうですけど、
はい、
心身ともにの心の方もそこに結構要素があると思うんで、
うんうんうん、
そこもね、ゆくゆくね伝えていけるといいと思います。
あ、いいですね、
は
い、
ね、
じゃあ番外編でぜひ黒
業
さんの回、
心の問題と食生活、
うん、
の巻
の巻で
いいですね、
いつかねやっていければいいなと思います。
楽しみです。
アトキンスさんの話していいですか。
はい、まあ、彼、うん、あのあれですよね、心臓で亡くなったって言いましたけど、なんか転んじゃったんですよね。
そう、転倒による、うん、まずそのね、あの糖質制限、糖質をゼロにするっていうのは私の中で論外なんですけど、まず絶対に必要なエネルギーを取らないっていうことはよくわからない私の中では。 で、まあ、制限をするっていうことに関して言うと、アトキンスさんってすごい肥満だったんですよ。
そうですよね、
うん、その話をちょっと、うん、まずみんなちゃんと大丈夫っていう BMI139 とか、
あ、体重ですか、
ね、体重なんかね、とにかく139キロとかすごいんですよね、
う
ん、
巨漢
なんですよ、ものすごい、うん、で本当にダイエットしなければならない人だったんですよ、
うんうん、
そこ間違えちゃってるとすごく大きく間違えちゃう、で糖質を 20g とか 30g は取っていいですよ、あとは好きなだけ食べましょうみたいなダイエット方法だったと理解してるんですけど、
はい、
彼は、まあ、逆に言うとそうしないといけないくらい肥満体ではあった、
うんうん、元々が健康ではなかった
んですよ、うん、でそこを間違えて、まあ、特に今ね、高校生、中学生、今小学生でもダイエットが流行っているっていうこの事実の中で、そうなんですよ、子供にね、小学校の子に痩せたいと思いますかって言うと6割が痩せたいと思っているっていうのに丸をする、うん、でそれに関しては本当に違う意味で危ないからね、
危ないですね、うん、痩せたいと健康でやりたいは別な、
別の話なんですよ、うん、だからその痩せるがためにアトキンスさんのはアトキンスダイエットっていう提唱でなってるので、
うん、
ちょっと待ってねって、みんな一緒くたにしないで、
う
ん、
そうですね、
健康になること、うん、痩せたいと思うこと、
はい、
糖質を制限することを全部一つの括りの中で物事を考えて整理するからおかしくなる、はい、うん、それは全部フィルターも軸も違う話だよっていつも思っているので、
うんうん、
それを生実家変なって言っちゃった大人があまり言うと子供たちに対しての影響って計り知れないものが起きてるんだよって、
そうだと思います、
そうですね、
うん、やっぱり糖質制限ダイエットの一つの魅力でもあり恐ろしさなんですけど、簡単なんですよ、
うん、
糖質を取らなきゃいいよって、うん、めちゃめちゃ簡単、
うん、
だから TikTok とかそのショート動画にもすごく伝えやすい、
うん、
でかつ結果が出やすい、うん、糖質を抜くと水分が抜けるので体重落ちやすいんですよ、
うん、
だスタートラッシュが早い、うん、本当に痩せたっていう実感も得られる、すごく危ない、
まあ、スタートダッシュが早いイコール危ないって何で分かんないんだろう、
そう、
そう、
変化が激しいって危ないんだよって思う、
う
ん、
そうね、
まあ、あとその、ね、アトキンスさんはそれをしなかったら肥満で死んじゃうんでしょ、
うん、
医療行為なわけじゃん、
そう治療ですよね、治療
だからこの治療はまた僕らの話してるのと別の話だよね、
あ、そうです、
っていう認識は持っていただきたいなと思います、
はいはい、
そのお医者さんに行って、うん、そういうことをしないと危ないですよ、そういう病気なんだからって言われてる人はそれをしっかりやっていただかないとやっぱ困るってことです、
ね、その通りですね、はい、治療食としての糖質制限は僕はあると思います、
はい、それはまあ当然ですよね、
うん、それはそうですよ、まあ、いろいろね、その病気であってそれを治していくであればあるんですけど、あまり言葉が人切り歩きしてしまうと自分たちは自分の責任ですけど自分たちの未来に対して影響を与えてますよっていうところにきちんと考えてほしいかなっていうのは思っているいつも、
うん、だってね、こんだけお米の消費量減ってるのに、うん、まだ制限するのっていう、
うん
うん、そこのねデータを見てもちょっとおかしいんじゃないかっていうのは分かるのかなと思うんですよね。
なんか一つの食材に対してそれを悪者にしてどうこうっていうスタンス自体が、
うん、
若干
ナンセンスに僕は個人的には感じるんですが、
うん、それね、情報発信者側の目線に立つと、はい、やっぱね、なんていうかな、バズりやすいんですよね、結局そういう情報って。
あ、そうですね、
シンプルだし
食べちゃダメこれみたいな、はい、
シンプルなんですよ、だし分かりやすいし、なんかこれ食べてくださいって結構難しくて、
うん、
つまりじゃあなんだろうな、人参食べてくださいって言ったらどうやって食べるのとかどれぐらい食べるのとかどう調理するの出てくるんですよね、はいはい、でもこれ食べないでっていうのは、あ、食べなきゃいいっていうので終わりなんですよ、
うん、
めちゃくちゃ簡単、伝えっぱなしでいいんですねっていうのがあったりしますね、伝える側の目線に立つと。
あ、確かに ね、同じネガティブキャンペーンでも、
はい、
これを食べないと例えばがんになりますよってなったら、うん、食べ方を伝えないといけないし、
そう、
頻度とか、
うん
うん、
ってなりますよね、
めんどくさいんだね、
はい、
これを食べなければがんになりませんっていうね、そのがんになりたくないんだったらこれを食べるのやめてっていうのであれば、
はいはい、
放り投げれば
いいだけ、そう、あとはもうあなた食べるか食べないかあなた次第ですよ食べたら意志が弱いんですよ、
そうなん
ですね、そうなっちゃうからね、簡単なんだよね、伝える側からすると
。確かに、
うん、なるほど、うん、まあでもあれだよね、それもこれも含めてちゃんと考えた方がいいよみんなそれを ね、
そ
こに対して情報に対して乗っかろうとしたら、それってこの1本で美白効果抜群、この1本使えばいいですよって言われたら簡単だからやる、 でも例えば美白になるためには、まあ、外に出るときにはこうしなきゃいけない、こういうものを食べなきゃいけないっていうのは大変、この一本に頼りましょうって、もうその時点で詐欺っぽくないですかってなんで思わないのかな。
でも簡単は正義なんですかね、今の時代。
今はね、そうなってますよね。やっぱメッセージは短くシンプルにっていうのが今の体制
ですから、どんどんなんかショートとかになってきてますからね、
はい、
YouTube
だと余分なこといいから結果だけ教えてっていう。
思考がなくなるんですよ。
そう、考える
パーソナリティーがなくなってきてるんで申し訳ない。
いでも考える力 ないじゃないですか。あ、なんかね、まさにちょっとその話の延長で、その、まあ、ある職について講義をする場に行った時に、まかめな20代30代40代くらいの方々が多い講習会だったんです。そこそこな人数がいる。でその時にこういう事例があることを知っていますかって聞くと、今って大多数の人が知っていますって言うんですよ、
はい、
じゃあ説明してくださいって言うと知っているだけですって答える人が多いんですね。だからそれがすごく不思議で、知ってるってことは説明できるってことだよねって思ったんだけど、はい、それはどういうことですかって聞いてみたら、インターネットや要は SNS やこの携帯上でその話を見たことがあるイコール知っています、私の知っていますっていうのは、それが少なくとも理解できて説明できていて、なんならもっと言うとそれに対しての体験や経験っていうことがされた上で知っていると言えるって思っていた、
自分のものになっているってこと
ですね。あ、そうですそうです、はい、そうです、うん、例えばなんだろうな、自分のものとして話すためにはそれを理解していないと話せないって思っているっていうことが、うんうん、それがね、40代、30代、20代で、そこはまあ、学生さんもいたので10代もおそらくいるんですけど、若くなればなるほど知っているというのは一度確認したことが知っているになりがちなんだなってことが分かった。まあ、年を取れば取るほどそれだけじゃ知っているが通用しないこともなんとなく理解している人も増えてきて、知っているということがちゃんと理解できていなきゃいけないって分かるんだけど、やっぱり若年化していくにつれて、その例えばこういうダイエット方法があるって知ってる知ってるよになっちゃいがちなんだなって。だからそのちゃんと理解してなくても知っている OK みたいな、
ということはやっぱその字面で理解できるって大事なんですね。
いや、そうですそうです。だから言語としてちゃんと理解できて飲み込めているかっていうことじゃなくって、さらっと確認して読んだことを知っていると判断しがちなんだなっていうのがやっぱ若年層に多いんだなってことをその時に分かったの。そう思うと、そのさっき言った小学生や中学生がダイエットしたいと思ってるっていうのも、そういったその情報をさらっと見てこうすればいいんだって簡単に理解してないものを理解したかのように思ってしまっているんだなっていう、
今日その発信者側もそれが全てなんだよって伝えやすいってことですね。さっき あの羊さんの意見とすると、これを食べなければいいですっていうのは、もう字面で全てを理解した気になれるじゃないですか。
そうだね、
知ってるイコール理解した気になりやすい。
そうそうそう、だからそのさっき言ったように、羊さんが言ったように、まあすごい短いメッセージで簡単に分かりやすく伝えると、若い層はそれで理解した気になってしまってしまうという投げかけの、そのなんていうのかな、良くない面っていうのもちゃんと如実に出ているなっていうのが実感としてある
よね。これ世代の感覚が違うんだろうなと思って、若い世代って、まあ、デジタルネイティブって言われるじゃないですか。
そうですね、
だから多分その情報を入手するコストがめちゃめちゃ低いんですよ、簡単に情報が入ってくるっていう、だから簡単に知れる、知っているになってしまう、僕たちってなんか情報を得るのって子供の頃とか大変だったもん
ね。大変だった。
ネットもないから
大人になっても結構大変だった
し、人に聞いたりとか、ね、本読んだり
図書館ですよ
っていう時代を、知ってると知らない の違いのも結構あるのかなっていう、思いました、ね。
そうそう、だからその世代が全部悪いとかそういうことではなくて、その簡単に入手できてしまうかのように感じていることが危ないなって思ってるっていう、
だからこそ情報との付き合い方をちゃんと身につけないといけない世代なんでしょうね。
そう、はい、私たち、特に私なんて、社会人になった時まだ携帯電話って弁当箱サイズのものすごい重い新聞記者が持ってるぐらいしかなかったんですよ。だからそのファックスが出てきてすごいなみたいな世代からすると、情報ってただ読んだだけでは何の信頼性もないので、それをどうやったらそれをこうもっと知れるかっていうことにすごく頭を使ってきた、はい、だから知るっていうことを簡単に知ってますって言ってはいけない世代として育ってるから、なんで知らないんだって怒られることも多かったけど、
そうだね、
なんだけどね、そこが 私たちも注意しなきゃいけないんですよ、発信者側として。
確かにね、この番組も発信していますからね、
う
ん、
そう、うん、
まあ、我々のメッセージとすると、その日本人にとっての健康食とは何か、
そう、ね、そうでした、
そうだ、
っていうものを、ね、考えましょうってことですよね、
はい、今回そうです、はい、
うん、まあ、だからそうですね、僕の考えとしては、まあ、伝統食にやっぱりヒントはあるだろうと、うん、ただなんかそれをその伝統食に戻せばいいんだっていう単純な話ではなくて、はい、それをベースにしながらもより良い形でこうもっと健康的な食生活を考えていけるんじゃないかっていうところですね、うん、でその情報リテラシーの話にはなったんですが、なんでそうなったんでしたっけ、
まあ、要するに最新の情報っていうのはより、その知るのは大事だけれども、まあ、それをね、飛びつくんじゃなくて、
うん、
ちょっと自分でそのそそ、ね、はい、取捨選択するなりっていう話から今の話だと思う。
そうですね、
取捨選択する力を持ってほしいなっていうことなんですよね、
はい、いやこれ話してて思ったんですけど、うん、僕はなんか YouTube とかで結構発信しているので、うん、発信者側の心理が結構わかるんですよ、
うんうんうん、
それを知ってるって結構大きいなっていうの思いましたね、うんうん、多分発信してみないとわからないこととか、
そうだね、
いうのはあるんじゃないかなっていうのは、うんうん、それ伝えていきたいですね、発信者側としてっていう今回みたいなお話、
はい、
うん、
やっぱり発信者には発信者の責任があって、ね、今私たちもこのやっていることには責任があって、言ったことへの責任っていうのは必ずついてくるから、
うん
う
ん、
そういったことも含めてこちら側の気持ちと、私はそのこの間の講習会で逆に聞いてる側の気持ちを目の当たりにして、
うん、
あ、こうやって感じてなんだって思ってしまったんで、
うん、結構溝がありそうですね、うん、発信者側と受信者側にね、うん、
だから私が言ったことを聞いたら知っていると理解してしまっているっていうことが怖いなって思ってしまった
んで、うん、そういうふうに伝わっちゃうんだ
っていう、そう、伝わっちゃうんだっていう恐怖があったっていう、
はい、うん、
それこそその健康を作っていく上では、
うんうん、
一番やってはいけない、あの、知った気になってしまうっていう、
いや、ね、情報リテラシーシーズン何とかでやりたいですね。
これシーズン12ぐらいかかっちゃう、
難しいテーマですけど、
多分僕はずっと喋れます、
うん、だからパーソナリティ誰かいなきゃダメだね、
まあ、とにかくですよ、
はい、
とにかくです、はい、話を戻させていただきます、はい、この日本のご飯の、健康的な食生活、まあ、ベースとなるものは伝統食の中にヒントがあるのではないだろうか、
はい、
新しい情報っていうのは取り入れていくべきなんだけれども、それに飛びついてしまってその伝統食の大事な部分を捨ててしまうっていうのはちょっとナンセンスなんじゃないの、うん、っていうメッセージだったっていうことで、はい、よろしいでしょうか、
はい、ありがとうございます、
はい、それでは、ちょっと長くなりましたけれども、最後にお知らせでございます、私たち未来日本型食生活協会ではお米ライフをもっと楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムで、未来日本型食生活で検索してアカウントをフォローしてください、番組に対する感想やコメントもインスタアカウント、他の SNS と DM や、シェアもとても嬉しいのでよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。